ルピッと
さやかの
ジャックインザボックス、
イエイ。この番組は安藤さやかと
ルピッこと石田陽子がお送りしております。
続いてのコーナーは
ブッティーライブラリー、ウィース、
ウィース。
なんか違う。
なんか衛星が
衛星が
大丈夫、ネットが一瞬飛んだのかと思って。
あ、でも私もインターネットが不安定になっている。まあ
なのでブッティーがまたロボットになる可能性があります。申し訳ないですよ、皆さん。進めていきます。
はい、そしたら安藤さんが何とかしてくれます。はい、ということで今回紹介するだいぶ時間差が今回紹介するのは乾ルカさんの、
はい、
明日の僕に風が吹く。ルカさんのルカはカタカナですね。なんだろう、感動ものってなんて言うんだろう、そのままかな、人情もの、人情ものになります。違うかな、なんだろう、まあいいや。主人公の男の子は一番最初の時は中学2年生だったんだけど、
はい、
まあ、その中学2年生の、まあ、よりもっと前かなの時に、飛行機で、まあ、その主人公の男の子の一家は結構病院を経営とかして医師の一家とかだったりするんだけど、 おじさんと一緒に、そう、飛行機に乗った時に急病人が発生して、うん、で急病人発生した時になんか知らなかったんだけど、
はい、
医者いますか、看護婦さんいますかってよく言われるじゃん、看護婦さん。
そうそう、この中にお医者様はいらっしゃいませんか、
いらっしゃいませんかって。あれってなんか手挙げなくていいらしいね。
まあね、
まあまあ、そうそう、なんか開けちゃってもし何かあったら責任を問われるからやんなくていいけど、うん、その主人公のおじさんはもうすぐに手を挙げて、で処置を起こして、そう、そんで、うん、もういろんな人に感謝をされて、でそれを見てもう自分は医師になりたい、おじさんのようになりたいって言って医師を目指し出した主人公の男の子だったんだけど、
はい、
主人公の男の子はもう医師を目指すって言ってたんだけど、中学2年生の時にその事件が起きて、その事件が起きるちょっと前にある女の子が引っ越してきたんだけど、
はい、
その女の子がまあ、あれだったかな、ちょっと休憩時間、給食の合間の休憩時間にみんなでバレーボールか何かをしてるしだしたのよ。
はい、
体育のバレーじゃなくて、なんか休憩時間にご飯食べた後に体育館行ってバレーでもやろっかみたいな感じで、
お昼休みにね、
そうそう、お昼休みにバレーボールをしてたら、うん、その女の子が突然倒れちゃったのよ。
うお、怖
っ。そう、突然倒れちゃって、で吐いちゃって戻しちゃって、うん、で周りはどうしようどうしようってなってる中、もう何とかしなきゃって言って、その男の子は、医者を目指してたその男の子は、うん、もうそのいろいろと、その倒れちゃった女の子が痙攣とかいろいろ起こしちゃってる中、すごい近づいて頑張って処置をしようとしたんだけど、
うん、
せっかくにその中学2年生って医師のそのなんか勉強とかしてるわけじゃないから分からなくて、ま
あね、分からないよ。
そうで、その引っ越してきてて倒れちゃった女の子は、実はもともと持病があって、
うん、
アレルギーを持っていて、そのアレルギーのを摂取しちゃって倒れてて、だから専用のその抑える薬じゃないんだけど、
注射しなきゃいけなかった。
そうそうそう、注射みたいなの持ってたけど、うん、その女の子はそれを言ってなくて、うん、まだ誰も、だから誰もわからなくて、その男の子も何も知らないから、うん、とりあえず倒れちゃったからっていう処置をしてたけど、まあ、実はその処置の方法が合ってなくて、まあ知らないからね、
うん、
でそのせいでその女の子はちょっともしかしたら後遺症が残るかもしれないっていう形になって、まあ、一命は取り留めたんだけど、
うん、
で、そうそう、で主人公の男の子は、まあ、その時のがショックだし、それの件で周りからすごい白い目で見られるようになっちゃって、なんか一生懸命処置をしたんだけど対応が合ってないし、
うん、
なんか周りも子供だからね、なんか、まあ、
そうだよね、
そう、なんかお前医師を目指すって言ってたくせに何言ってんだみたいな、 お前やぶ医者かみたいな感じになっちゃって引きこもるようになっちゃったのよ。
いやそれはもうかわいそすぎるな、その子が。
で頑張ったのにね、で引きこもるようになっちゃって学校も行けなくなって医師も目指せないってなってずっと家にいたんだけど、ある日なんか北海道のちょっと待って、
うん、
北海道の離島にあるテウジリ島。
はい、
テウジリ島。
テウジリ島。
テウジリ島。テラス、羽、尻に島。テウジリ島っていう海鳥の楽園。ちょっと珍しい鳥とかが飛んでくる。絶滅しかけている鳥とかが飛んでくるっていう、すごい綺麗な遊楽、海鳥の遊楽と呼ばれる。
ああ、海鳥って海の鳥ね。
あ、そうそうそう、海の鳥の楽園って呼ばれている、うん、その離島に行って、そこの高校に行かないかなっておじさんに勧められて通うことになるんだけど、
うん、
まあ、通うっていうか最初はそこの島に一緒に行こうみたいな、学校は行っても行かなくてもいいからみたいな。でそこ行ってたらなんか5人しかいない学校だから、その高校に5人、
閉鎖的な、
ここに5人、1年に何、3人とかそんな感じの学校で、うん、島もすごい鍵もかけないみたいな感じで、
いやまあ田舎あるあるです
ね。そうそうそう。だから本当は東京で引きこもってて向こうでも引きこもろうとしてたのに、引きこもることができない状況になぜかもう無理やり陥っていて、なんか来たこと自体を、ま、町中村中の人たちが知っているし、学校行ってないこともわかるし、
うん、
でまあでその中でみんながなんかその誰も責めたりとかしなくて、でその島に、うん、そう島に来ないかなって言ったおじさんはその島では本当になんかみんなに尊敬されてて、なんかそういう島だと医者がさなんか一人とかしかいなくて、
あーそうですね、ドクター小藤先生みたい。
お休みもないのよ本来だったら、うん、その離島に平日だけ医者がいて土日はいなくなってってことで、その時に何か起きたらもうみんな諦めるしかないみたいな流れだったのに、うん、それにならないようにその、まあ、主人公のおじさんはずっとそこの島に住んで、土日ももう何かあったらすぐに駆けつけてっていう感じのことをしてて、村の人たちからすごい慕われてたんだけど、
うん、
なんかそんな、うん、そうところで、まあ、お手伝いをし始めて、その後に、まあ、学校に通い出してでいろいろとなんか逆になんかみんなから必然的に知られる環境でちょっと嫌だなとも思いつつ、でも島のいいところも分かりつつって感じで成長をどんどんしてって、で結局まあいろいろと思うことがあって変わっていくっていう、まあ感動もののお話になります。人間成長、ま
あ、少年の成長物語、
そうだね、まあ、そのし、そうそう、うん、島の中とかでもいろんなことが起きるんだけど、
うんうん、
そうなんでちょっとまあうるってきて、わあ頑張んなきゃなって思う話、ちょっと読んでて、ああうん頑張んなきゃみたいな思った。なんか、
うん、
自分自身も未来はなんかどうなってるか、未来に後悔しないためにどうしたらいいかなっていう風に問われてたりするから、
まあ、過去にね、まあ挫折というかちょっと嫌なことがあって、それにとらわれて未来もすべてなくしちゃうよりかは、
そうそう、
まあ、過去はまあ変えられないかもしれないけど未来はみたいな、そんな、
そう、それちょうどよく言われてる、過去は変えられないんだからって何回も他の人とかそのおじさんとかいろんな島の人とかが言われて、あ、うん、あなるほどね、未来の時に今を後悔しないように生きていくのはどうしたらいいかなみたいな話になってます。なんで感動ものなので読んでほしいなと思います。あと、はい、すごいさらっとだけ言います。
はい。
もう一個。腰を計算で、殺人事件が起きたので、謎解き配信してみました。
なんか、YouTuber の何々してみた、みたいな。
まんまそれ。なんか、現代にそのままあるような感じで、主人公は YouTuber の少年です。で、その YouTuber の少年のお兄さん的感覚の YouTuber さんがいて、
うん、
そのお兄さん的感じの YouTuber さんが配信中に死んじゃいました。
待って、こう、待って、大事件じゃないですか、それ。
そう。で、しかも死んじゃった内容が、なんか、結構すごい人気の YouTuber さんだったんだけど、なんか、みんなから送ってくれたお菓子とか食べ物を配信中にすべて食べきるっていう企画をしていて。
え、 なんか 手作りのものとかも？
あ、そう、全部全部。だから、皆さんになんか何でもいいから送ってくれたら配信中に全部食べるよう頑張りますっていう話をして、いろんなものが届いて、それを配信中にリアルに食べていたら、死んじゃって。
いや、それは。
ちょうど現在っぽい。怖い。まあ実際はそんなことしないじゃん。だって、危ないじゃん。その匿名だからみんな。
そうそうそうそう。何起こっても。
そう、うん、そう、何か起こっても危ないから、本来はしないんだけど、まあフィクションってことで。
うん、まあまあね。そうだね。
え、それを見てて、本当に慕ってたお兄さんだったから、その事件を解こうということで、その、推理を配信中にして、で、また推理を配信しながら、その、自分自身も解決するために何かをいろいろ探していって、操作していって、ってやって進めていく YouTuber さんの話。めちゃめちゃ現代っぽい話。
現代っぽい。それに、なんか、犯人さんもどんな推理をしてるのかっていうのが分かっちゃうから、それを阻止させようとかしちゃいそうだけど。
そうなん。でもなんかね、いろいろ伏線だったり、つながりとかがすごいいっぱいあって、普通にさらっと話が終わるんじゃなくて、うん、なんか、その進めていったら、なんか、主人公と一緒に手伝いをしてくれる、編集をしてくれる女の子とかもいるんだけど、うん、その女の子がちょっといろいろおかしくなったわけじゃないけど、なんか、連絡が取りにくくなったりとかも起きたり、その周りに
怪しいぞ。いろいろ
起きたり、主人公、死んじゃった人も、なんか家族がどうのだったり、みたいな。あれあれちょっと周りも環境があれみたいにもなってて、いろいろ伏線がある作品です。
いや、これは送ってきたのは身内か
何かあるかもしれないですね。
あ、おおおおちょっと探偵すぎたかな、私。
あー、いい感じかもしれない。ちょっと本当に読みやすくて面白いので、謎解き配信してみました。見てください。
はい、ぜひぜひ見てみてください。
はい、ということで、ブッティーライブラリーのコーナーでした。
そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。
はい、いかがでしたでしょうか？ブッティーと、さやかとブッティーのジャックインザボックス、楽しんでいただけましたでしょうか？
この番組では、皆様からのご意見、ご感想を募集しております。こんなことしてほしいとか、はい、こんなことを話してほしいなど、はい、何かありましたら、お気軽にメールをしてください。
はい。
宛先ですが、現在放送させていただいておりますインターネットラジオリフリネット、こちらのホームページに私たちの番組ブッティとさやかのジャックインザボックスのページがございます。そのページの中にお便り投稿フォームというのがありますので、そちらにご意見ご感想や私たちへの質問とかを送っていただけたらと思います。
はい、
リフリネットのホームページはカタカナでリフリネット、またはアルファベットでピフリ .net pfri.net と入力していただくと出てきます。もちろん直接メールを送っていただいても大丈夫です。メールアドレスは jack@pifrinet.com jack@pfrinet.com。 皆様からのお便りをお待ちしております。
こちらのピフリネットはツイッターとフェイスブックもやっております。ぜひフォローやいいねをしてください。ツイッターはpifrinet @pfrinet、 フェイスブックは facebook.com/pifrinet facebook.com/pfrinet、 こちらで検索ができます。
私たち二人もツイッターをしておりますので、それぞれ個人でもフォローとかしていただけたら嬉しいです。さやかこと、安藤さやかは、安らぐ富士に、清いに華やかで、安藤さやかと検索していただくと出てくると思いますので、ぜひ、いいねとかしてね、リツイートもしてね、鬼滅の私が撮った写真も見てね。
はーい。ブッティこと石田は、石ころの石に田んぼの田、太陽のように子供の子、大仏、コナンとか書いてあります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この時間のお相手は、さやかこと安藤さやかと、
ブッティこと石田陽子がお送りいたしました。次回の更新は、11月1日です。次回もぜひ聞いてください。
はい。この放送は、 インターネットラジオ局、リフリネットよりお送りいたしました。
バイバイ。バイバ